この希望は失望に終わることがない、この希望は失望に終わることがないという題で、この朝は御言葉を問い継がせていただきます。8月になりました。先週でテサロニケの手紙を終えたわけですけれども、今私はですね、9月以降の礼拝メッセージやスケジュールの備えをしていますけれども、それが主の御心にかなうこと、自分が満足ではなくてね、主の御心にかなうこと、主ご自身がそれらを導いてくださることを祈り求めています。そこで、今月はですね、私たちがこう現状を知る、つまり自分自身、教会もそうですが、自分自身が今どこにいるのか、自分自身を見つめる時として、過ごしたいとこう願っていますね。いつでも新たな導きを求めるときには、今自分がどこにいるのかを知ることは大切だと思います。で、それを知るには、これまで神様がどのように導いてくださったのか、私たちをどのように主が導いてくださったのかを思い起こすことがとても大きな助けになると思うんですね。詩篇の103編にこのような言葉、有名な言葉がありますね。2節から5節のところ、我が魂よ、主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。私はこの教会の牧師となって、もうすぐ3年を終えます。10月から4年目、に入るわけですけれども、神様が私たちのこの教会を、また私は日後部の牧師ですから、この日後のミニストリーをですね、神様これからどのように導かれるかを考えるときに、思うときに、私のうちで主への期待が膨らみますね。主への期待、それは私自身に、先ほども言いました、何かやりたいことがあるとか、いろいろと計画を立てているからというものではなくって、教会が主のもの、主のものであるゆえ、主がご自身の体である教会を通して御心を行われる、それは私たちのお心通りになるってことではないですよ。でも主の教会、主がこの教会のうちに御心を行われると信じるので、この主に私は期待しています。そして皆さんにも主に期待してほしいと思うんですね。誰かは牧師が何とかだ、リーダーシップがもちろん大事です、牧師リーダーシップのために祈る、先週も見ました。でもその人間的な技で、あ、こういう計画をしたり、ああいうイベントをしたらいい、もちろんそれらはどうでもいいわけではない。でも主の教会、主のものとされた私たちが主の御心のようになっていく、また私たちを通して主の御心が行われるように、主の祈り祈りましたよね、今さっきも。でも そこですよね。そうするときに主に期待するのは極めて自然だと思うんです、当然だと思うんです。テサロニケの教会はこのパウロたちの福音宣教を通してですね、わずか3週間ほどでその土台が据えられましたが、主へのこの信仰の上に彼らが経験した、彼らが通ったその苦難と労苦っていうものは決して容易なものではなかったわけですよね。けれどもその福音を聞いた、その福音にの力に生かされることで、彼らは主の御業を体験していったわけです。で、それが彼らをして地域の模範となっていった。よし、自分たちでこうなろうね、これからこういうことが起こる、こういうふうになって、ではなくって、主の福音を聞き、主が働かれた時に、彼らはそのようにして証人、主に用いられ、主に、ね、導かれる証人となっていった。そのように主に捉えられるならば、主の御霊と主の霊と御言葉に生かされるならば、私たちもその彼らのように、形は違いますよ、現れ方は違いますよ、でも主を証しするもの、主に用いられるものとなる。そういう意味でも、どうぞ主の導きを 祈り求めていただきたいと思うんです。その祈りを強めていただきたい。この祈りがなかったらプランがあっても誰々に祈ってもらうとかでも主の技はあなたを通しては働かれられない。私たちが本当に祈りを強めていくときに主はその祈りを通して私たち自身を通して本当にその邪魔がなくなって主に期待するその心私たちを通して主は働かれますね。今日を含む、今後4回のメッセージはですね、礼拝のメッセージは、ほとんどの方は私の証をもうすでにご存知だと思いますけれども、新しい方も起こされていますので、私の証を交えた礼拝のメッセージをこの4回考えて、予定しています。で、それを通して、共に歩んでいる牧師のことをですね、私のことを知っていただくっていうのも一つですけれども、また何よりも、その皆さんにですね、ご自身の救いについて、その救われた私たち、牧師は牧師として献身はするんですが、でもみんな、その救いを受けたんだけれども、10人ね、癒されて、1人だけ帰ってきた、で、他はもうわーって行ってしまった、みたいな人じゃなくて、その主のもとに帰ってきて、主にお仕えする、その主への献身について、皆さんの主への献身について、また、清めについて、記憶されるということについて、そして今あるところでのその主の召し、もしかしたらある人はいや今こうではないかもしれない、ここにいるべきではないかもしれない、新しいところに主は導かれているかもしれない、でもまあそれは大変だね、いややめとこうかって自分がとどめているかもしれない、あるいは本当に主はもっとさらにそこを祝福しておられるかもしれないけれども何かそれをとどめているのがあるかもしれない。今の召しについて、今そこに使わされてその召しについて皆さんに思い巡らしていただきたい、そこからこれからの導きを求めていただきたいとそのように願っています。今日の御言葉に入っていきたいと思うんですが、五節の前半の御言葉、私が救いに預かる際にですね、主から与えられたもの、この希望は失望に終わることがありません。ご説をお願いします。黄色のところですね、この希望は失望に終わることがありません。かつて私には何の望みもありませんでした。生きている理由、目的が分からずに、将来に希望を持つことができずに霊的に死んだ状態でした。けれどもそんな私にイエス様が現れてくださった、そして永遠の命という希望を与えてくださった。今の私があるのはこの主にある希望が与えられているからですね。ではこの希望、ここにある希望ですが、このテキストの中ではこの希望について何と言っていますか。3節4節のところ、そればかりではなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が狙えた品性を生み出し、狙えた品性が希望を生み出すと知っているからです。このところだけを見ると何かこの希望がですね、患難から生み出されるもののように思えますよね。患難が、忍耐を生み出して狙えた品性を生み出して希望にたどり着いたのようですけれど、どうなんでしょうね。患難が希望を生み出します。その患難、どのような患難、苦しみさえも、私たちは皆それぞれのその歩みにおいてあらゆる患難、苦しみを経験しますね。今その中を通っておられる方もおられると思います。それが他の人の目にどう見えるかは別として、皆苦しみの経験をするわけですよね。ではその全ての人がそこから忍耐を持つようになり、練られた品性を持つようになり、最終的に希望を持つようになるんでしょうか。どのような患難、どのような人であっても患難を通ったらそこから忍耐をする、切れやすいとかっていうねことが言われますね。今の若い人たちは切れやすい、忍耐がないってことですよ。 まあ、その子供たちが悪いんじゃなくて、そういうふうに育った、そういう環境も全部影響しているわけです。でその時代もさらに遡っていくと、ずっとね、そういう育った環境、いろんなことが挙げれるわけなんですが、でもどうでしょう、苦しみを通ると忍耐、忍耐からは練られた品性、そしてそこから希望を持つようになるんでしょうか。患難を通して希望ではなくって失望にたどり着く人もいるのではないですかね。必ずしも本当に皆が希望に満ちた希望をいただくわけではないと思うんです。失望でこの世を去る人も私はいると思いますね。でパウロは、人は患難に遭うと必ず希望を持つようになると言ってるんですか。信じればそのようになる。苦しみもただ我慢したら、あなたの練られた品性を持つようになり、そして必ず希望にたどり着くと言っているんでしょうか。彼自身は患難さえも喜んでいますと言いますよね。彼がそういう理由はそのさらに前にあると思うんです。一節二節のところ。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。これがあっての3節4節ですね。私たち信仰者が患難さえも喜ぶその理由というのは、ただその希望が生まれてくるよってそこではなくって、それは信仰により、イエス様によって私たちがこの神様に義と認められている、あなたは正しいと見て、神様が見てくださる、そして神様と平和な関係、敵対ではなくて、私たちが神様に背中を向けている状態ではなくて、神様と平和な関係に入れられているからだというんです。災いや呪いではなくって、神様の恵みの中に今立たされていることのゆえに、私たちはこの方のその栄光を望んで、待ち望んで大いに喜ぶことができる。これはテサロニケと通知できますよね。これ主を待ち望んでいる、その喜びがとても大きい、将来に対する希望を与えるゆえに、私たちは今の世の患難さえも喜ぶことができる。そこに向かっているからゆえに、患難をもそこで耐え忍び、その耐え忍ぶ中で主を待ち望むとき練られた品性、そして希望にたどり着くというんです。希望が、その希望が患難の中でいよいよ輝きを増して、私たちを生かすものとする、私たちが土台とする、私たちが待つものが何なのか、それが問われることによって、私たちはいよいよこの希望に、いよいよこれを待ち望む、ここに生かされるようになる。今日は前に写真を出そうかどうか、2年前でしたっけね、あの2012年かな、あのクリスマスの時にですね、私が証しをした時があって、こう前にですね、子どものベイビーの時の写真とか、こうね、生い立ち的なものをこう並べて、でも今回どうしようか、もしかしたらそれで、うちの息子たちは誰が似てるとか、なんかそういう写真だけが残って、話が、ね、残らなかったら困るなって、今回は そっちに示されたのでやめましたけれども、まあ私もベイビーの頃があったわけですよね。急にこう大きく生まれてきたわけではない。でも私自身はかつて本当にこの患難苦しみを通ってですね、本当に命のない抜け殻のようなでありました。一つのなんかこの大きい患難が原因だったかっていうと、それよりもむしろ幼い頃からこう築き上げられてきた、幼い頃から通ってきたものが原因だったと思うんですよね。で在日韓国人として私は大阪で生まれましたが、私にとってはこのアイデンティティの問題が非常に大きなことでした。日本で生まれ、日本語を話し、日本の教育を受ける。でも国籍は韓国。自分はその国のことをほとんど知らない。別にそんな深く考えなかったら大したことはない。他の友達のように過ごせばいい。でも やはり私のうちにはそれがなぜそうなのか。日本人といえば嘘になる。嘘になる。かといって韓国人だというのにも躊躇する。なぜ自分はこのようにして生まれてきたのか。その目的は何なのか。本当に悩みましたね。また人はみないつか必ず死ぬ。その後どうなるんだろうか。みんな死にますよね。どうなるんだろうか。まあ、ちょっと余談ですが、去る金曜日にカマリロ教会のリリー姉妹のね、あの吉田リリー姉妹の葬儀に行ってきましたが、95歳、いい笑顔の写真で、また皆さんが覚えておられるのも笑顔。本当に主に信頼し、95年間主と共に歩んできた。でもその人生には本当にいろんなところを通っておられます。苦労しておられます。でもこの主によって生かされている。ああ素晴らしいなと思いました。でも私の周りにはそういう、その幼い頃、それまでそういう人は周りにいなかった。死の問題っていうのが、彼女のようなね、まあ、最後は病があってある意味突然亡くなられたっていう面もあるんですけれども、でもその死は私たちは通るわけですよね。でそういう、その世界、この信仰の世界になかったらやはり希望がない。私の中にいつも死の問題がありました。そのように死を意識するようになったのは、まず事故、交通事故があると思いますね。大した怪我はしてない。でも小学校の頃に2度ほど、高校生になってから1度、大した怪我ではない、もう一度言いますけれども、大した事故ではなかったのかと思うんですけれども、大きく跳ねられたこともありますね、車に。でもその時に、あ、死ぬんじゃないか、やっぱりそれをよぎった時に、その後なかったことにはできないですね。また中学生の頃から、高校1年生まで私はラグビーをしていました。いつも怪我と直面するわけです。自分だけじゃなくて他の人たちもね。中学の頃には先輩がスクラムを組んでて、それが落ちて亡くなったっていうことも聞いていました。私はそのスクラムを組む一番前だったので、いつもそのことは気をつけてましたね。意識をしていました。でも、まあ、いずれにしても私の心には、自分は必ず死ぬ、みな死んでいく、そしてその後どうなるんだろうか、そういった疑問が本当にいつもこの心の中にありました。残念ながら私の近くにその質問、疑問に答えてくれる人はいなかった。人は死ぬまで生きると言われたこともありますけれども、その通りなんですけど、でもその言葉にから私は生きる力、希望を受け取ることはなかった。そのような中で、私はそれまでしていた頑張る、努力する、人よりも上に行く、日本の人には負けない、喧嘩する、勉強にする、頑張るっていうことがもう一気にこう虚しく思えた。そこから無気力な生き方、希望の持てない毎日が続きました。でもそんな私に希望の光が見えたのが、今で思うと、それが何十年も続いたわけではなくって、本当に高校2年生の時だったので、ある意味人生のスパンから言ったら早い時期だったんだと思うんです。そういう意味では神様の恵み、憐れみだと思うんですが、高校2年生の時にホームステイプログラムに参加して初めてアメリカに来たのがきっかけでした。そこで迎えてくれたこのクリスチャンのホストファミリーを通して、私はこう愛されるっていうことを実感する。愛されていたと思います、それまで親からもね。でもその、ああ愛されているんだな、ケアされてるんだなっていうのが実感ができたのは、その時初めてだったと思うんですね。彼らは英語のほとんどわからない私をですね、我が子のように受け入れてくれた。そしてその時に初めて教会の存在も知りました。内容はわかりませんが、アメリカに来れば何かある。何かがある。漠然と思わされ、高校卒業後、姉に続いて、姉の後を追っかけたんではないんですけれども、目的地が同じだったようで、アメリカに来て、このサンタクライタで、大学に行きました。で、私としては、ホストファミリーのところに行きたかった。 でも、神様には他のプランがあり、いいですね、全てが主によって備えられ、そのようになっていきました。アメリカに来て間もなく、当時森田さんのお宅で持たれていたバイブルスタディに誘われて、何も分からずに、また姉以外の知り合いのいない私にとっては、誰かその友達というか知り合いが欲しい、参加することに決めました。でそこで影原先生を通して創世記の学びがされていた。初めに神が天と地を創造された。まだ初めの頃だったと思いますけれども、本当にそのを通してですね、すぐには信じてません、すぐにはその信じるとか信じる信じないことさえよくわからなかった時ですから、でもまあ1年ほどかかりましたが、神様は確かにこの機会を通してですね、私にご自身を表してくださった。今思うとですね、本当に驚くほど私はそっちに決断してないんですよね。どちらかというと自分の願いはこっちだった、でもそうでなかったっていうのの連続の中に、もう神様が捉えて導いてくださったその御手が見えるぐらいに、振り返るとですよ、それぐらい神様が私を導いてくださったことが本当にわかりますね。感謝です。でその中でこの聖書の学びを続ける中で、また交わりをいただく中で、一つの疑問が私のうちには湧きました。ホストファミリーもそうなんですが、なぜこの人たちは私によくしてくれるのか。誰も私をこうね、こう蔑んでって言う、そうはなかったですよ。それまでもそこまでの言うほど。でも、なぜこの人たちは積極的にケアしてくださるんだろうか。彼らにそうさせているのは何なのか。その疑問が出てきたときに、こうそれがですね、私の心を捉えた。で自分なりにいろいろ考えた結果、彼らその皆さんのうちにはイエス様がおられる、イエス様を信じている、イエス様がそのようにさせている、そのような結論にたどり着きました。いつしか自分もイエス様を信じたい、よく分かっていない話は聞いてますよ、十字架の話とかは聞いてるんだけれども、そこまで人を、私はそれまで人を信頼してなかったので、今でもどうか分かりませんが、その誰でも信頼することはしません、もちろん本当にイエス様に従っている人は別ですけれども、でもその人っていう意味ではね、神様を信頼したいんですが、でも本当にその人を、私たちのような人間をこう変える、私自分がしたくない、そこまでそうやって変えるような力は何なのか。イエス様しかおられない、そのように思わされた時に、あ、この方を信じたいなともう思っていました。今から15年前の修養会で、一人寝床でですね、祈る中、どう祈っていいのかもはっきりわからない、でもそ のウェストモントのカレッジ、そのベッドで、バンクベッドで、本当にこう信じたい、でもどうしていいかわからない、そういう中に神様にこう自分から問いかける、祈っている中に、本当に不思議に背中を押されるような形で、イエス様、あ、信じる、今決心しよう、そのような死を信じる決心へと導かれました。主要会後に影原先生と悔い改めの祈りをした。その時もこんな悔い改め、これこれこれっていうしたのはわからない、でもイエス様が十字架で死んでくださった、私のために、私が罪人である、神様ではなくて自己中心に歩んでいる、そのことを告白し、1999年の8月22日に受洗の恵みに預かりました。受洗後、それまで心の中にあったこう重荷がですね、一気に取り去られたように、その心は軽く平安が与えられたのを覚えています。今でもキャンパスを歩いていて、本当に自分自身がですね、体体重は変わっていないでも本当に軽く感じれた、そのような経験をしておられる方はいると思うんですけれども、本当にもう重荷なんでしょうね、見えないその重荷、いろんなものを自分で抱えていた、それが取り去られて軽く感じられた。私は自然を見て、今でこそ花を見てですね、今さっきもちょっと見て、あ、綺麗だなって思う、でも昔はそんなこと思うことさえなかった。
でもその当時本当に周りにあるものが緑がですね、大学の緑がキャンパスがキラキラ輝いているように見えた。皆さんが同じ経験をするとは思いません。でも言葉で説明はできないんですが、確かにそこには主を信じることによって、主に望みを犯していただくことによって喜びと生きる力が与えられ、まさしく希望が与えられた。主との歩み、私の主との歩みはそのようにしてスタートしました。もちろん神様はその前から私を導いてくださったわけですけれども、私もこの主に歩みを、主と共に歩ませていただく、その歩みはそこから始まりました。五節をもう一度見ます。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。聖霊が与えられているのは信仰者ですね、イエス様を受け入れたその人のうちに。でもその神の愛がその信じた者に聖霊を通して与えられているから、この希望、この方から与えられる希望は失望に終わらないというんです。この後半の御言葉は当時の私には分かりませんでした。でも主によって与えられる希望が失望に終わらない、恥で終わることがない、それを信じてて、ああね、そんなところに望みを置いててね、何なんだってバカにされることのない、する人はいたとしても、でも私自身が損したなって思わないのは、それが私たち自身にかかっているのではなくって、神様とこのお方の愛にかかっているからですね。神様の愛、そして望み、希望がリンクしない、すぐにリンクしない人もおられるかもしれません。でも私たちのこの望みというのは、希望は主の愛によって与えられているもの、主の愛そのものが私たちの希望だと言っても言い過ぎではないですね。では神の愛とは何ですか。神の愛とは何ですか。6節から8節のところ、私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。キリストが罪ある私たちのために死んでくださった、これが神の愛だと言います。多くの信仰者は救いを受けた時にはこの神の愛に感動しますね。その感情的に高ぶらなくても、ああそうなんだ、この愛が欲しい、この愛を信じたい、そのように導かれます。でも時の経過とともにそれも薄れていく。いつの間にかこの十字架の愛が過去のこととして、またここに望みを置いても、その時はもう本当に全てが変えられたようになるんですよ。でもその後イエス様の十字架を信じてても、でも実際はこうしないと、ああしないと、自分が頑張らないとこうしないとっていうふうにして、イエス様の十字架を小さくしてしまう。そして巫女の十字架の死にもはや感動を覚えない、過去のこととしてしまうということが実際にあると思います。皆さんいかがですか。今日あなたはこの十字架の愛に生かされていますか。十字架の愛に救われた時と変わらない感動を覚えますか。いや、それ以上の感動を覚えるでしょうか。でもなぜそうなるんですか。なぜ私たちはそこから離れてしまう、この十字架が小さく思えてしまう。それは自分が許された罪人であることを忘れてしまうからですね。冒頭にも挙げました、主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。でその後に来るのは何ですか。主はあなたのすべての咎を許しですよね。救いが来るわけです。何かこれをしてくださって、あの時お願いしてこれを聞いてくださった、もちろんそうですよ。でも私たちの咎を許してくださった、私たちは許された罪人であることを 忘れてはいけない。まだ許されてないかのように言うのはいけないですよ。でも許された罪人、ここを忘れてしまって自分を何者かのように思ってしまうときに、イエス様が小さくなる、十字架が小さくなる。主なしには罪人以外の何者でもないのに、まるで自分の力でやっていける、自分の力で何か完全なものにでもなったかのように錯覚してしまい、それゆえに主の憐れみ、主の恵み、主によって生かされるんではなくって、今日も私の正しさ、今日も私の行いによって生きようとしてしまう。けれども私たちが義と認められた理由、私たちがこの神様と平和な関係に入れられたのはただ一つですね。御子イエス様の十字架の尊い死のゆえ、イエス様が罪人であった、あなたが正しい人であった、あなたがその情け深い人であったからイエス様はそうしてくださったんではなくて、罪人のため、あなたのために十字架にかかって死んでくださったゆえ、私たちの素晴らしさ正しさではない、全く罪のない神の御子イエス様があなたの代わりに罪人として、罪人の代表として十字架にかかって死んでくださった、その体は裂かれ、その血を流してくださった、私は乾く、霊的に肉体的に両方の意味を指していますけれども、そこまで乾いたことってありますか。でも罪の全く知らない方がそこまで乾く、もうボロボロになった状態で私たちの代わりに死んでくださった、神様はその御子のゆえに私たちのすべての咎を、また罪人である私たちを許してくださった。もう許してくださっている、それをまだ受け取っていない人もいるでしょう。でもイエス様、神様はすでに許してくださった。イエス様は正しい人のために、情け深い人のために死なれたでしょうか。違いますね。弱く不経験なもの、罪の中にいる私たちのため、いた私たちのために死なれた。それは実に誰も自分自身を誇ることのないため、あなたが自分がこうだから、自分が一生懸命したから、自分がこういう家の出身だから、こういうふうに私が素晴らしい、こういう能力があるからって言って誇ることのないため、全ての人が御子によって救われ、そして神の子供としてこの父なる神様を褒めたたえるようになるため、神様の素晴らしさ、神様の真実さを私たちが褒めたたえるためです。神様はそのようにして御子イエス様によって私たちに対する咎めを許しへ変えてくださった、滅びを永遠の命へと変えてくださいました。これが神様の愛ですね。これが神の愛。他にああだこうだってあげることはできるでしょう。でもこの十字架に神の愛、イエス御子が死なれたところに神はご自身の愛を明らかにされた。主の愛は私たちの常識を超えてはるかに大きいもの、素晴らしいもの、私たちに永遠の希望を与え、決してそれが失望に終わることはない。この主の愛の中に私たちは最後までとどまり続けようではありませんか。この主の愛を本当にこの朝も、昨日よりも、今までよりもさらにこの愛が大きく私に迫ってくるように、愛は変わらないんですよ。でも私たちが目が開かれるならば、私たちの汚れが取り去られていくならば、砕かれていくならば、この愛は本当に大きく、大きなものとして感動を私たちに与えるもの、そしてこのイエス様の愛によって私たちは生かされていく。どこまでもこの主に望みを置く私たちとさせていただきましょう。お祈りいたしましょう。